夢かな名作ライブラリー、
はい、
久々でございます。久々ね、
3人揃う、
まあ、久しぶりだからね、
そう、3人揃わないとできないんだとか、うん、あ、でも私お休みの間も、
う
ん、
そうそうそう
ありましたよね、うん、芥川
大変だったですね、
大変だった、うん、大変そうでしたが、
はい、大変でした、
はい、小さい頃に読んだ、はい、懐かしの物語を改めて朗読しようというコーナーですが、はいはい、今回ははい、もう春本番、
はい、
イエス、
はい、もう色とりどりの花が咲く季節ということで、
そろそろ暑くなってきてるかもしれないね。
あ、そうだね、5月間もなくなので、うん、で花にちなんだ、はい、今回は昔話を、
イエー、昔話、
はい、朗読しようかと思っております。
昔話は伝承だからね、うん、諸説あるよね。
そう、
いろいろあるんだよね、面白い。だから皆さんの記憶ののとちょっとずつ違うのかもしれないね。
まあ、それは
その違いもまた面白い、
うん、こんな感じだなっていうのもお楽しみいただければと、うん、
はい、
はい、では早速スタートします。
花咲かじいさん。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は子供がいなかったので、シロという犬をとても可愛がっていました。ある日、シロが畑で吠えました。ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン。
おや、ここを掘れと言っているのか。よしよし、掘ってやろう。
おじいさんが掘ってみると、
いやいや、これはすごい。
なんと、地面の中から大判小判がザクザクと出てきたのです。
この話を聞いた隣の欲張りじいさんが、わしも大判小判を手に入れる、おめえの城をわしに貸してくれや。
欲張りじいさんは城を無理やり畑に連れて行きました。そして嫌がる城がキャンキャン鳴いたところを掘ってみると、臭いゴミがたくさん出てきました。
この役立たずの犬め！怒った欲張りじいさんは、なんとシロを殴り殺してしまったのです。シロを殺されたおじいさんとおばあさんは、泣く泣くシロを畑に埋めてやると棒を立ててお墓を作りました。
次の日、おじいさんとおばあさんがシロのお墓参りに畑へ行ってみると、シロのお墓の棒が一晩のうちに大木になっていたのです。おじいさんとおばあさんはその木で臼を作ってお餅をつきました。すると不思議なことに、餅の中から宝物がたくさん出てきました。
それを聞いた欲張りじいさんは、わしも餅をついて宝を手に入れる、おめえの臼をわしに貸してくれやと、臼を無理やり借りると自分の家で餅をついてみました。しかし出てくるのは石ころばかりで、宝物は出てきません。
いまいましい娘、
怒った欲張りじいさんは臼を斧で叩き割ると、焼いて灰にしてしまいました。
大切な臼を焼かれたおじいさんは、せめて灰だけでもと、臼を焼いた灰をザルに入れて持ち帰ろうとしました。その時、灰が風に飛ばされて枯れ木にふわりとかかりました。するとどうでしょう、灰のかかった枯れ木に満開の花が咲いたのです。おじいさんは嬉しくなって、枯れ木に花を咲かせましょう、パーと言いながら、次々に灰をまいて枯れ木に美しい花を咲かせました。
ちょうどそこへお城のお殿様が通りかかりました。
おお、これは見事じゃ。
お殿様は大層喜んで、おじいさんにたくさんの褒美をあげました。それを見ていた欲張りじいさんが、
おい、わしも花を咲かせて褒美をもらう、その灰をわしによこせ。
無理やりに灰を取り上げると、お殿様に言いました。
殿様、この灰はわしのものです。わしが枯れ木に花を咲かせますから、わしにも褒美をください。バ
ー、欲張りじいさんは殿様の前でたくさん花を咲かせようと灰を一斉にまきました。すると灰がお殿様の目に入って、 欲張りじいさんはお殿様の家来に散々殴られたということです。
はい、
花坂じいさんです。
なんか私が知っている花坂じいさんとちょっとずつ違うかった。やっぱり
あ違かった、うん、これさ大体大筋こうなんだけど、
内容的には流れはそうなんだけど、うんうん、私棒お墓に棒を立てたのね。なんか木に、
うん、臼を作るところ知らなかった。
そう、うん、なんか知らなくて、うん、死んだ白を燃やした灰を撒いてたと思ってた。
そうした白の灰を。
そうそうそう。あなんか なんていうのなんとか層みたいな感じで、うん、なんか空中に撒き散らして
ダビに伏すやつね。
そうそうそう。
海とかに撒くやつ。
そうそうそう。そんな雰囲気だと思ってたけど、うん、あそワンもうワンプロセスあったのねって思って、うん、あとなんか棒お墓に棒を立てたんじゃなくて木の下に埋めたのかな
って。木を植えたとか、
ね、木を植えたっていう説もあるんですよね。ほらいろいろあるんだなって思って面白くて、うん、てかこれは、うんまあ、欲張りじいさんは悪いやつなの分かったんだけど、うん、これは、うん、白がすごいのか、はい、おじいさんがすごいのか
正直なおじいさんがすごいのかってとこでね、
うん、なんかこれさなんか最初の畑を掘って、うん、財宝が出てくるのは分かるの、うんうん、白が掘り当てたんだな、うん、みたいな感じがするんだけど、うんね、なんかさ、うん勝手に木が生えたり、うん、その木で作った臼、うん、この臼もだって夢に白が出てきて臼を作ってくださいみたいなことを
そういうお話もある
よね。あるんだ、だから臼を作った、だから唐突に作ったんじゃなくてそういうのがあったらしいんですけども、うん、でもそれで作った、ね、お餅から、うん
いや餅からさ宝物だよ。
宝物って、うん、逆にさ餅食べようとしてガチ
ッしかも取るの大変じゃない。
ベタベタだしさ
逆にさ夢のないこと言うのやめて。
ベタベタ
やめて。
小判とかに餅めっちゃくちゃついてんだよ。
つかないつかない
つか
ないの餅はつかないの。
つかないの。つかないの。つるって取れるんだ。
つるっていくんだ、うん、
あんこみたいに入ってんだ、うん、あれそれが本当の黄金まんじゅう。お大観した
お大観の。そうだね大観で
山吹色の菓子。
やめようよそれさ。なんかちょっと話
そういうことだったのか。違う違う絶対に違う。なんかもうどうここまで来るとさ、うん、最初のは分かる、うんまあ、臼作るまではまだ許そう奇跡が起こったみたいな感じなんだけど、うんうんうん、それでついた餅から宝が出てきちゃうと、うん、もうこれはな錬金術的な。
そうそうそう。これは大判小判だけど、うん、お米が出てくるっていう話もあって。あ
そうなんだ。じゃあそれはまだ
米が溢れてきてお家の中が米でいっぱいになっちゃう。
まあ
そういうのありましたよ。
そうなんだ。それはそれでその方がむしろ嬉しいかな、ね、食べ物。
いやいやでも溢れちゃうんだよ。
溢れたら売りに行けばいいじゃん。あでも勝手に刺さなしたらさむしろいっぱいなんか年貢を納めるみたいに、
うん、いやそうだよ
ってなるとやっぱ宝の方が隠し持てる
もん。でも年貢ってさ、うん、畑の面積でかけられんじゃなかったっけ。畑さ
あ, そうなの。あんなに米が取れるのあそこはなんか隠して畑を持ってる違いないみたいな噂になっちゃうじゃん、うんうん、
え今度お殿様がその臼を奪いに来
る。やばいやばい違う話になってきちゃう。そうなんか餅から宝が出てきたり、うん、灰でさ花を咲かせたりとかさ、うん魔法使いなの？
これさ、でもどっちがあったよね。
そうなんか
白なのかおじいさんなのか。
そう白が何らかの力を持っていて、うん、なんかねすごいこう奇跡を起こしているのか、うん、それとももともとおじいさんにその力があって、うん、無意識で働かしてるのか。
正直者がいい目を見ますよっていう。
そうね正直者はなんかこういう幸運に真面目に生きてればいいことが起きて、うん、悪いやつはそこから飾ろうとすると、うん、こういうひどい目に遭いますよ、
ね、殺められますっていう教訓的なお話なのでね、う
ん、いやなんか錬金術説がすごい
宇宙人説もある。そうそう側だけ借りて
この土地に何かあったのではないか、
うん、あそうそうそう
同じ地面から現れてるから、うん、この地面になんか、うん、宇宙人が残したのか。
宇宙人が残したものを搾取してるじゃんね、うん、ダメじゃんねそりゃ。
宇宙人が ね文明を
そうだよ
なんかそこに落としていったのかもしれない、うん、日本なんか人間たちがどういう反応
をするのか、ね、そう地球人がどういう、ね、こう行動を起こすかっていうのを
観察されてるかもしれないしね。
側に入っておいて、
もしかしたらこの電気を残したのが宇宙人かもしれない。こういう記録をつけていたのかもしれない。
戒めのために、
宇宙人からの手紙。よくわかんない話。よくわかんない話。
もう錬金術師はどちらかみたいなね。
はい、
はい、悪いおじさん、ね、悪いことはしちゃいけません。
話なのかな。はいろいろ説があるので、
う
ん、
まあ
いろいろパターンを読んでみ
る、ね。そうすごく
面白いです。おじさんは最後ひどい目にもっとひどい目にあった。
あ、売ってるものもあります。
うん、でもさ、白を殺すのひどいよね。
うんうん、まあワンコちゃんとしてはね。
犬殺されちゃったよ。なんか辛い。だからこの悪いおじさんはもっとひどい目にあった。
はい、
はい、以上夢から名作ライブラリーのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は dmn@pfri.net dmn@pifri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ、 DMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、 Facebook ページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは @pfrinet、 ツイッターも Facebook もピフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かな放送局、今回は山本しおりとわんこ滝沢純がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。
久々に2週続けて、
うん、ね、
できましたね。
はい、
仲が悪いんじゃないか説みたいな、
はい、仲悪い説あったの知らないよ。
あれ、そんな話
作らないでください。またなんか
実はね、これ放送をね、うん、この配信中はワイワイしてますけど、終わったらみんなつねり合ってます、は
い、マジそうだ。
実はたまにうってやった時があると思うんですけど、それは ね、なんかあれでしょ、机の下で足から
、私一番やられたそ
う。いや、純ちゃんがやるんでしょ、ニヤニヤしながらやってるんでしょ。
ちょっとさ、どうしてさ、私を悪者にするわけ。大喜びだし
面白い。面白いな、純ちゃん。
いや、楽しいね。もう3人だと本当あっという間だよね。わけわかんなくなる。
だからちょっと、今日わこちゃん一番どっかすっちゃってるでしょ。
だって、久々だからね、やっぱ3人揃うとさ、テンションが、やっぱ人が多いとさ、今ワクワクしてる。
揺れてる揺れてる。
そうそうそう、なんか走り回って
た。ここまでワンワンはないの。
ワンワンワン
ね。
これ、ここまでワンワンね。
財宝出てくる
かな。財宝出てこない。
出てきたらいいな、3億円当たれ。
ワンワン違う。
からくじを掘り当てたい。
くじを掘り当てるんじゃ、当たりくじを掘り当てる
よ。そうだよ、当たらないと、くじだけ当たっちゃう。
当たってる宝くじ、3億円当たってる宝くじを掘り当てたいです。
はい、今のなんだっけ、エンジェルなんだっけ、
エンジェル、
バーって喋っててフッとできる、
うん、え、何それ、
ブランクのことをなんて言うんだっけ、
え、なんか呼び名があるの、何何
あるあるある、
それ何、知りたい知りたい、
死にまじゃなくて。
え、いい、いい意味で、
なんだっけな、うん、なんかって言うんだよ、忘れちゃった、
急にフッて出るの、
そう、う
ん、エンジェル、
バーって、なんとかスポットみたいなこと、そうそうそう、
うん、ピッと、
へー、
ブランクができた時に、うん、なんか言うんだよね、忘れちゃった、小学校の時なんです、
なんか言うの、みんなで、
知らない、
うん、それをね、なんとかっていう呼び名が出てたの、忘れちゃった、
ちょっとじゃあ後で、
うん、番組
だったら調べてみよう。はい、ということで次回更新日は4月24日です。
終わっちゃうよ、
すぐ1ヶ月あっという間です。
はい、
もうすぐゴールデンウィーク、
あ、そうだ
ね、
ゴールデンウィーク、なんか予定はありますか。
ナイス、
はい、旅行に行きたいな、うん、そろそろ、
ゴールデンウィーク混むよ、
ゴールデンウィーク明けに行きたい、
明けに、ね、
うん、みんなが行った後に、
はい、こう皆さんもね、ゴールデンウィークなんか予定があったりとかしたら、
旅行の予定などあれば教えて、
うん、教えていただければ、
おすすめの観光スポットなどあれば、
いいですね、
教えていただければ、ちょっとどっかに行きたいなと思ってるんで、
う
ん、
おいいね、
漠然とおすすめのとこ行きたいです、
はい、漠然と
漠然と、
はい、それでは次回もどうぞ
お楽しみに、
来週も3人揃うといいな、